皆さんこんにちは。メンターシステム岩崎でございます。ウィークリートークの時間が参りました。今回は10月に行われます三重県中小企業家同友会でお呼びする茅野克美医師のお話を少ししたいと思います。実は茅野さんとの出会いはですね、6年前ランチェスター系の武田先生のところに、私は代理店として勉強に行った時のことなんです。まあ駆け出しでございましたので、どんな人かよくわからなかったんですけども、なんか教室のですね、部屋の会議室の後ろからですね、態度のでかい人が来たなと思ったらですね、これは茅野さんでございました。でその後ですね、研修が終わり、近くの焼肉屋で食事を共にしですね、でも帰ってきてからなんですけども、そこでですね、まあ思わぬことが起こるわけです。その内容を含めてですね、インタビューをお聞きしていただきたいと思います。それでは本編の方へどうぞ。さて今回は10月21日に三重県中小企業家同友会、北西支部の10月例会でお話をいただきます茅野克美さんのインタビューをお送りしたいと思います。まあ、オープニングでお話ししましたように、茅野さんとの出会いは6年前だったんですけども、九州で出会って戻ってきてからのことなんです。当時私はですね、ホームページを立ち上げるという、まあ、時間、金もなかったことですので、楽天日記ですね、今でいうブログというのをすでに始めていました。でところがですね、まあ、無名ですから、1日に数件来る、まあ、10件から20件ぐらいの間でしたかですね。ところが急にですね、それがアクセス数がぐんと増えた時があったんですね。でその後しばらくして楽天の方にメールが入りまして、2月に、武田先生のセミナーやるんですねとかですね、そういう問い合わせが来たわけです。でよくよくですね、まあその人たちから聞いてみますと、その茅野さんがですね、私の名前をですね、そのホームページ、茅野さんも楽天をやってましたので、そこに書いてくれた。でそこをからですね、私の日記がですね、紹介された。そのためにですね、アクセス数がぐんと増えたわけです。そして先ほどの問い合わせなどが来た後ですね、申し込みが確かね3名だったと記憶してますけども、来たということなんですね。まあ、非常にですね、これ私は驚きでしたですね。で当時、まあそれをあと調べていくとですね、当時、茅野さんとそれから石川さん、日本ガードサービスの石川社長、この2人がですね、いやまあ今でもそうなんですが、あのビジネス関係ではのものすごいアクセス数を誇っております。まあ、一度ですね、呼び鈴さんっていう名前で出てますので、石川先生はですね、見ていただければと思います。ではですね、ちょっと音の方はですね、うるさいか分かりませんけども、茅野さんのご紹介を兼ねて、インタビューをお聞きください。はい、茅野さんこんにちは。
あ、こんにちは。どうも、はじめまして、茅野と申します。よろしくお願いします。
今回10月にですね、はいはい、わざわざ九州から来ていただく
んですけど、いやいや、もう近いですから、はい、
三重県は何回目ぐらいですか？
4回目ぐらいですね。多分通過で1回届くかで2回ぐらい、はい、6、7年前に講演させていただきました。はい、
あの噂に聞くと伊賀でなんか暴れたそうなんですけど。
伊賀って三重県？
三重県ですよ。
なんかありましたね。怒鳴りまくりましたね。はい、なんか変な受講者いたんで。
は
い、
今回はまあ同友会ということですので、もしそういうことだとちょっと気合を入れていただく面もありますんですけど。
同友会も最初から気合入ってるじゃないですか。私はあちこち商工会議所 JC その他の 中小企業の団体よく行きますけどね、あの別にお世辞じゃなくて、まあ、私も会員だから言いますけど、まあ、中小企業同友会は平均的なレベルでは圧倒的に高いですね。非常にやっぱり勉強熱心ですから、ね、他遊びが中心とかね、まあその中で非常にいいですよね。
で今回はいろいろな話の中でですね、はい、成功事例を、はい、100連発ぐらいですか、
ね、もう1000連発ぐらいいきますんで
、はい、例えばちょっと一旦をですね、はい、お聞きさせてもらっていいですかね、
は
い、
一旦、
こういうあのこういう
成功事例、
最近の成功事例とかこういう話ある、
ああいやもうそれはもう山ほど、あの、まあ、例えば昨日実は同友会でこれは聞いた話ですよね福岡同友会でダメだった人形の後藤っていうですね、博多人形店が、まあ、今非常に絶好調と、って言ってもまあ年賞は1億ないんですけどね、は
いはい、それ何人ぐらいでやめてるところ、
2人です、嫁さんと2人、
2人です
と、あとは外注の人形のその匠の職人さん、
それは何人
か60人ぐらい、
60人、
はい、まあそれは外注先なんで、
博多人形って身も基本的に土産物、
土産物とか家の置物とかで、はい、昔はまあ一家に1個は必ずあったり、贈り物によく使ってたんですけど、まあ、やっぱりもう古い、ね、あれなんで、もうどんどん廃れていって、
贈り物っていうと、どういう、例えばお子さんがその、
まあ、生まれたとか、まあ、なんか相手のお祝いとかでですね、贈りもらうというのがまあ結構普通だったんですけど、やっぱこの2、30年で、もう市場は多分3分の1、5分の1ぐらい、もうダメで、でその人もやっぱ15年前、もう全然ダメだったんですけどね。まあ、これ運よく同友会がきっかけだったんですよ誘われていって、でも会員になったけど2年間全然ダメ、はい、よくいる顔見知り幽霊会員、はいはい、で7000円、福岡7000円ぐらいですから月会費払うのももう大変だった、うん、でやめようと相談に行ったら、うん、福岡同友会の副島さんというですね支部長、はい、当時の人が、はい、まあまあちょっと一度来なさいということで、まあ、商売繁盛研究会というですね、うん、まあ、同友会のその外部のまあまあ、いや経営計画をみんなでやるぜみたいな、そんなのがあって、
同友会のメンバーさんが、
そうそう、同友会の 外部の分科会みたいなやつですよね。そこへ行って、まあ、現状を話して、でみんなからああだこうだですね、いやそれはいい悪いとかですね、まあ、結構いろんなこと言われて、まあ、それが実はきっかけになってできたのが博多そっくり人形って言いましたね。これは、まあ、例えば山田花子さんのところに太郎さんという赤ちゃんが生まれました、はい、その太郎ちゃんの写真そっくりに完全オーダーメイドで作る博多人形ということで、それ一体42万円するんですけどね、今はなんと2年受注待ちというぐらいになりまして、まあ、これはまあ今回のテーマである弱者の戦略のある意味では弱者必勝の商品戦略のまあ基本ですよね。弱者は大手の大量生産大量販売じゃなくて、手作り面倒くさい少量生産、まあ、いかにそういった面倒くさい商品を作り提供するかをやるかっていうのが弱者小企業の基本ですけど、まあ、まさにその基本通りですよね、はい。で残念ながらその人形の後藤さんの後藤社長は、はい、ランチスタの勉強はしてないとただアドバイスした人はですね、当時のヤズ屋の創業者、福岡の代表理事ですね、はいはい、今400億ですね、ヤズさん、それとオレンジライフの副島さん、リフォーム参考サービスの宮崎さん、コンサルタントのカタツムリ石川さん、これみんな実は弱者の戦略を勉強してた人たちですから、まあ、結果としては、まあ、まあ見事当たったという感じですね、そうですね、あそれとあとは同友会で経営指針、経営理念、計画書もまあ初めてやっぱ後藤さんも作って、うん、まあ、それから全然変わったと。で昨日たまたま20年前その社長を知ってた人も来てたんですよね。もう昔は悲惨だったと、あの人はと、もう暗くて誰も近寄りたくなかったみたいな人が今日20年ぶりに会って、もうびっくりした、えらいもう変わってると、まあ、元気になってですね、あまあ、そんなんもあるし、なんですかね、まあ、それこそヤズ屋自体がですね、同友会に入ったのが本人が44歳の時ですけど、ですから今からどうですかね、20年ぐらい前ですかね、その時は年商6000万、創業が14年目で、嫁さんと2人とパート3人、 で、10回ぐらい食害してですね、もう全然ダメな時代ですね。これも居酒屋でたまたま横に座った人が同友会の人で、まあ、兄ちゃん入らんかと言われて、はい、もう落ち込んでダメだったんで素直に入って、で入ったら2ヶ月後に経営計画作成合宿セミナーっていうのがあるからお前出ろって言われて、わけわからずに入って合宿に行って、でそれが実はきっかけになって、
安井の社長でもやっぱそういう時代があった
ら、まあ、全然ダメでしたよ、その経営計画合宿セミナーが実はきっかけになって、初めて1枚の経営指針書、まあ、経営計画書ですね、を作りましてね、で給料1000万取りたいということは逆算したら年商2億いると、で2億の目標を立てて6000万の頃ですよ、で経営計画発表会をやって無謀にも借金して、で結果として1年後売上が6000万がですね1億8000万だったんですよ。ではそれからその時は実はですね、あの仕入れ販売だったの、実はやぜやって単純な明日バッティーですね、健康食品の昔からある商品を単なる仕入れて販売するだけだったけども、そう同友会の集まりでどこでもある商品を普通に売る、これはもうダメだと、でどこでもある商品を違う売り方でやると、これはまあまあいいと、やっぱり一番いいのはどこにもない商品を違う売り方で売るんだという、うん、まあ、基本のねあれですけど、まあ、安田さんの3番目の脱皮をですね、これはやはり同友会の人のアドバイスがきっかけで、まあ、いわゆるオリジナル商品を初めて、まあ、メーカーさんですね、工場と一緒に作って出したのが養生青汁っていうですね、もう今やこのやずやの商品をパクった青汁ばっかりですけど実はまあ日本で初めて粉の青汁だったんですよ。そう、先輩は福岡の同友会の救済さん、あるいは冷凍の青汁、まあ、あれが本家本物ですけどね、まあ言ってみたらやずやそこパクったわけですけどでも粉でかつ救済さんはまずいと言ってた、それをやずさんは美味しい粉のスティックでいつでもどこでも持ち運びできるというふうにやって、まあ、それが当たりましてね、一気に3億4億10億いって、まあ、その後はもう酢だニンニク卵黄だとかですねもう大変なことになって今400億ということですけど、まあ、先代社長は10年前に亡くなりましたけどね、いつも言ってたのが経営計画書、これはもう魔法の書だから、1枚でいいから、まあ、福岡ではワンシート運動っていうのがあるんですけどね、1枚とにかく作ろうと、俺もそこで最初1ページやったんでうまくいった、だから作りましょうと、あとは常に異業種から学ぼうと、まあ、ヒントは異業種にあると、大体同業は慣れ合いとか、なんかもうね考えが固まってると、だから異業種、まあ、つまり同友会みたいなのをどんどん活用して、学ぼうと、だからそうですね、あとは夢を語れと、よく言ってましたね、社長の器は1番夢を語る、2番癒やしくない、3番、素直ですかね、それをもとに、まあ、頑張ったら大逆転できたというふうに矢沢の創業者も言ってました、
はい、ありがとうございます、はい、10月はこれを100連発ぐらい、
そうですね、まあ、もう山ほど言いますので、
はいはい、楽しみにしてください、はい、よろしくお願いします、
はいはい、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、はい、
さて皆さんいかがでしたでしょうか。やずやさんの裏話大変面白かったですよね、まあ、こういった裏話をですね散りばめながら、茅野さんは話し出すと止まらないわけですけども、2時間という枠ですがちょっとこう心配なわけでございますが、あの中であったですね、まあ、弱者の戦略ということについてはですね、この講演をよりよく、より効果的にね、聞くためには、一度ですね、弱者の戦略について予習、もしくは復習をされてですね、望まれることが良いかと思います。それからもう一つ、戦略について語る場所がですね、やはり非常に少ないんですよね。それから、ぜひですね、こう多業種、異業種と関わり合ってですね、どうやってやれば、戦略で成功できるか ということですね。弱者の戦略を用いてできるかということについて、どんどんですね話し合う機会が三重県でもできればと願っております。それでは皆さん、次回まで、ご機嫌よろしゅう。ありがとうございました。